ルカによる福音書第5章27節から3節を読みいたします。その後イエスは出て行き、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人たちや他の人々が大勢いて、一緒に食卓についていた。パリサイ派の人々やその律法学者たちがイエスの弟子たちに文句をつけていった。なぜあなた方は徴税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。以上です。本日は青山学院大学教授でおられ、宗教主任でおられる左近トム先生をお迎えしております。タイトル、恩知らずへの愛です。先生よろしく。
おはようございます。今、井田先生のお祈りの中にもありましたように、先週水曜日からレントに入りました。主イエスキリストの十字架への道行き、また、トスを思い起こしながら、私たちの起こし方を顧みて、そして、悔い改める、そのような時、私たちに神様がどのような恵みを下したのか、今日御言葉を通して味わいたいと思います。それぞれに主イエスキリストとの出会いがあろうかと思います。葛藤があり、また再会があった。そして今ここにご一緒に礼拝を捧げる群れとされています。今日は、新約聖書に刻まれているイエス・キリストと出会った人たちの、その出会いと葛藤、そして再会の証、これを聞きながら、主に従いゆく道行きを私たちも確かなものとされてまいりたいと願っています。今日の箇所には、私たちの今から遡ること2000年前の信仰の先達の一人であるレビという人の主イエスとの出会いと、これが、イエス・キリストとの出会いの次第を、おそらく生涯にわたって、教会で、また、主を崇める。語り伝えながら、イエス・キリストと人々の出会いを招き続けたんだと思います。世々にわたって、この聖書の、この箇所を読み、また聞く者たちに、そして、それは私たちも含まれてまいりますが、今日、私たちにも語りかけていると言っていいと思います。あの日、もう嬉しさが弾けて自分の家を開放して、オープンハウスの大宴会を催したんだ。一人でも多くの仲間にイエス・キリストに出会ってほしかったから。紹介したかったんだ、このイエス・キリストを、と、レビは語り続けた。それが、ルカ福音書にこのように収められていると。救いに預かった者は、たった一人で天国に行くことは望まないものだと、ある人が言ったと。その通りだと思います。一人でも多くの仲間と一緒に、イエス・キリストの招きに応えて、神の国の宴を囲みたいと。そのための 家庭集会ならぬ自宅明け放っての大宴会をレビは催したと。それほどまでの喜び、宴へと私たちも今日、いざなわれて、レビの出会ったキリストの福音を聞いて、これを噛みしめ味わうものとされている喜びを分かち合いたいと思います。レビはおそらく、道行く人たちから通行税を徴収する。そのために、収税所の前に腰掛けていた。そこにシュエスが通りかかられた。あの天井を破る信仰の弾けた家の中から来られたのか。それとも、都の内から町の外へと向かわれるその道行きだったのか。道へと出て来られたイエス・キリスト。座っているレビに目を留められた。ああ、主の瞳、眼差しよ、と賛美歌がありますけれども、止める和コードにも、さあ、いなむペテロにも、また私の名前が取られたトマスですが、疑い惑うトマスにも、注がれたと同じ眼差し。ルカ福音書の19章では、あの一軸ゴアの木の下からもう一人の徴税人ザーカイ、見上げて、そして降りてきなさいと。そのシエスの眼差しとも瞳とも重なる。その眼差しでレビをご覧になって、言われた。私についてきなさいと。従うとか、ついていくと。これ、旧約聖書でも同じような言い方ございます。直訳をするならば、後を歩く、後ろを従っていくと。まあ、そう訳される熟語であります。で、そこには、その前を行く方、あるいは誰か、その歩調とか、歩幅とか、スピードとか、あるいは場合によっては歩くときにも癖がある。そして、これらすべてをひっくるめて、生き方までも習うものとされる。私は旧約聖書のついていく、あるいは後に従うというときの含みであります。従う者がその先行く者と同じ姿に次第に変えられていく。という意味合いを含んでいる。旧約聖書のエレミア書というところには、これはネガティブなですね、含みを持ってこの言葉が使われております。ある意味、反面教師のような仕方で語られているのです。虚しき者の後を追って、虚しき者の後を歩いて、彼らもまた虚しくなってしまったと、エレミアの嘆きの箇所であります。紀元前7世紀から6世紀にかけて、バビロン前夜、イスラエルの民が、ような虚しき、しき者の後を追ううちに、最初はふとした思いであったかもしれない。しかしそれがいつしか言葉となっていき、空虚な言葉がいつしかうつろな行動、その行動はいつしかとどめようのない習慣となって、その習慣ハビッツがいつしかその人の人格を形作ってしまう。あと追い従ううちに、彼らもまた同じように虚しいものとなってしまったと。まあ、そう嘆くエレミアの言葉にハッとさせられる。収税所に座っていたレビもおそらくそうだった。もちろんレビだけではない。 うちにいつしか虚しきものになっていた。誰もがそうだった。だから響いた。命に満ち溢れるイエス・キリストが来られたのは、死である虚しき愛に絡め取られた病人のためだと。これが響いた。刺さった。的外れな道を、さまよい出た罪人、虚しき道に行くに任せるのではなくて、命へと招くためだったんだ。そう言われた。そして、招くだけではない。悔い改めさせ、られた。キリとレビはそれを受け止めて、これを語るときにそれを聞いた者たちも、このシエスの招きを取っていた。ルカ福音書はこのキリストによる悔い改めへの招き、箇所で様々な仕方で語っております。まあ、今日の箇所で起きていることをより一層深く聞き、あるいは豊かに聞き取るために、いくつかの箇所を思い起こしたいと思います。例えば15章、先の方になりますが、そこを紐解いてみますと、まあ、有名な話ですけれども、100匹の羊を持っている人がいて、その中の1匹を見失って、残りの99匹を野原に残してでも、見失った1匹見つけ出すまで探し回る。そして見つけたならば喜び弾けて友人近所の人々、招いて喜び分かち合うことなんだ。迷い出て、見失われた一匹の羊が見出されて、羊が自ら立ち返ったというよりは、羊飼いの肩に担がれて、再び本来いるべき場所に帰り着いたならば、その喜びはいかにあらん。イエス・キリストはそこではっきり言っておくと、そのように悔い改める一人の、悔い改める必要のない99匹の正しい人についてよりも、大きな喜びが天にある。そこまで語られる。ルカ福音書が語っている悔い改め、それは人の落ちようが変わるというような、そんなちんけなものじゃないんだ、そんなものじゃない、そんな程度じゃないと、むしろ失われたものを探し求めるイエス・キリストの瞳があって、その眼差しに見出されて、見つけ出されて招かれて、その後に従うことを促されて、そしてなんと背負われて、その十字架食い込む肩に担がれるようにして、本来の在り方へと立ち返るものとされる。どういうことだと。悔い改めるということは、ただ単に自分の心が変わりましたと。そんなことじゃないんだ。イエス・キリストの流された血と涙と汗が、染み込んだその背中に背負われて、初めて完成するのだと。パリサイ派の人たちや律法学者たちは、勘違いをしていた。おそらく、この徴税人や罪人なんかは、とても悔い改めて救いに預かることなんかありえないと確信していた。徴税人や罪人の生き方、それはファリサイ派の人たちから見れば、どんなに悔い改めようが、決して救いには到達しえない、隔たりの極みにあるから。だから、ルカ福音書の18章で、イエス・キリストは根本的なこの勘違いを指摘するための例え話をされた。悔い改めについての常識を破られた。その例え話の中で、二人の人たちが祈るために神殿にやってきた。一 人はファリサイ派の人で、もう一人は増税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこう祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではない。また、この隣の徴税人のようなでもないことを感謝します。私は週に二度断食をし、全収入の一割を下げています。悔い改めておりますと。そう思い込んでいた。救っていただいて当然の生き方ですよと。悔い改めたんだから。ところが、徴税人は遠く立って、目を天に上げようともせず、胸打ちながら神様、罪人の私を憐んでくださいと。キリエレイソンと祈っていた。自分が救いようのないものである。確かにファリサイ派の人たちが考えるように、どう悔い改めようと、救われない虚しいものであることに打ちのめされている。イエス・キリストはこの二人を取り上げてお話しされながら、言っておくよと、義とされて、救いを約束されて家に帰ったのは、この徴税人であって、あのファリサイ派の人ではないんだよと。自他ともに認める救いようのないものが、どう悔い改めようにも到底及ばぬほどに道、踏み外して、そうやって的外れにさまよい出た一匹の人、もはや自力では救いの道に帰れない。あまりに遠い。あまりに深くうがたれ。けれどもその私が、肩に担いで帰ってくだるキリストによって、に帰り着くときに、ルカ福音書の語っている悔い改めが起こるのだと。悔い改めなんだと。ファリサイ派や立法学者たち、さらには私たちも、通常考えるような悔い改めを、はるかに超えていくもの。あることさえ不可能なもの。にもかかわらず、悔い改めたものとして、天に変えられるものとされるんだ。イエス・キリストとの出会いの喜び、福音はここにあります。レビが仲間たちを集めてでも伝えたかった。ここでありました。悔い改めようにもあまりに遠く、あまりに深刻に踏み外して久しい腰方。帰る。できることはただ夢中、胸を打ちながら、キリエレイソン主を憐んでくださいと祈るのみ。そんな私のためにこの方来られたと。招いて、到底叶わぬはずの悔い改めの道、我が十字架背負って通してくだすった。こんな恩知らずな生き方を、どうにもできなかったこの私を、招いて、恥知らずな私がついていくことさえ、よしとされた。恥とされなかったと。から何もかも捨てて私立ち上がったんだと。後に従ったレビ。レビは立ち上がったと。立ち上がる。それは復活される言葉です。レビは新しい命を、地球の跡をたどりながら、その歩幅を、そしてそのリズムを、そのスピードに合わせながら、歩むうちに、新しい命、与えられていった。古き我に死んで、キリスト来て歩むものとされたんだと。後にパウロも語ったように、光の武具身につけて、キリストの栄光をその後で映し出しながら栄光から栄光へと 同じ姿に変えられて、生きていくものされたんだと。もう虚しいものを追って虚しいものとするのではなくて、キリストに従って生まれ変わって新たにされた。キリストの姿へ日々作り変えられるものとされている。レビのこの証、今日私たちにもイエス・キリストとの出会いの喜びを響かせている。一人でされたいと願います。下げましょう。私たちの生きる時も死ぬる時も、誠のあれるイエス・キリストの父なる御神様、私たちに目を留めてくださり、そして先立ち歩み、私たちをその見姿に似たものへと作り変えてくださることを感謝いたします。どうかこの道行きを聖霊をもって伝えてくださり、また満たしてくださいますように。この祈りを皆によって御前にいたします。